おはようございます。今井宝馬です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学元教授で江戸川大学教授の畑野瑠璃子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日の話題は
4月末に中国の山東省青島で観艦式が行われました、
はい、
中国の海軍創設70周年であり、しかも大規模な国際観艦式は2度目ということもあり国際的に注目されましたよね。
結構規模大きかったですよね、
はい、日本からも海上自衛隊の護衛艦が参加しました。ロシアやベトナムの艦艇も参加しました。
中国からももちろんですね、
はい、中国からは空母や新型の駆逐艦原子力潜水艦が登場し海軍力を誇示してるなと思わせるような場となりました、
うん、ただ中国の海軍の力って最近のような気がしますよね。
そうなんです。今では南沙問題もあり海上における中国の脅威というものが語られていますが、
はい、
実はシーパワーとして台頭したのは最近のことなんですね、
はい、
共産主義中国の誕生以来長らくは沿岸海軍しか保持していませんでした。海岸線のあたりをちょろちょろするぐらいのものしか持ってなかったってことなんですよね、
ええ、
中国は国土の広さから見ますと海岸線は案外短いです、
はい、
ランドパワーとしてロシアとの国境インドとの国境の防衛の方が重要だったし経済的な余裕がなかった時代が続いていたと言えますよね、うん、
そのイメージは確かに強いです、
はい、とはいえ私たち世界史で習うことがありますよね、
ええ、
明の時代には一時世界的な海軍力を誇っていました、
はい、
帝和という人この人は青い目をしたイスラム教徒でしかも宦官という異色な存在なんですけれど、
はい、
その帝和による大航海は1405年の最初の航海だけでもおよそ2万8000人の乗組員、うん、水兵ですとか商人医師先制術師も乗っていたそうなんですけれども、
はい、
彼らが乗り込んだ300隻以上からなっていました、うん、およそ90年後にヨーロッパ人として大航海に乗り出したそしてインドに到達したバスコ・ダ・ガマの場合は、乗組員は170人、うん、4隻に過ぎませんでした、
はい、
ですからその規模の大きさというものが分かりますよね、帝和の艦隊は東南アジアインド、アラビア、東アフリカなどを回っていました、
うん、と考えるとすごいですよね、はい、
ただ1435年明は自主的にインド洋での優位なプレゼンスを放棄してしまいます、
はい、
それから数十年のうちに中国の艦隊と商船は衰退しまして外洋から姿を消したそうです、この展開なくしてはポルトガルの東洋へのルートは拒まれていたかもしれないとバスコダガマの聖戦という本を書いたジャーナリストのナイジェル・クリフさんは分析しています、
うん、確かに考えるとそうですよね、
はいはい、歴史の巡り合わせですよね、
うん、
その後も中国は海軍の近代化では後手に回ります、
はい、
列強前に北洋海軍を増強するための資金を清太后が北京の岩園の修復に使ってしまったという有名なエピソードもあります。
完全に内向きになっちゃったんですね。
そうなんですね、で、現在の共産中国の建国の父である毛沢東は100年以上にわたり帝国主義は我が国を侵略してきたその多くは海上から来たと言っています、
はい、
海軍をおざなりにしていたことがつけとなったという意識ですね。
そうですね、これは歴史で私も学びました。
そうですか、
はい、
私1996年の台湾海峡危機というものを取材したことがあるんですけれども、それはミサイル発射演習で掃討戦を行う台湾を中国が威嚇したのに対し、アメリカが台湾海峡に空母を派遣したというものなんですが、
はい、
中国は当時軍事力で全くアメリカに歯が立たない状況で黙らざるを得なかったということがありました、
はい、
これも海軍力増強のきっかけになったと見られています、
うん、それから20年ちょっとですけどやっぱり今すごいですね、
はいはい、毛沢東の考えが習近平さんの時代になって実現というか周囲が懸念するまでの力になったと言えるわけですね。
そうですね、これ逆にちょっと注意しなくてはいけなくなってきましたね。
ああ、そうかもしれません、はい、はい。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学元教授で江戸川大学教授の畑野瑠璃子さんでした。